さんこんにちは。京都は烏丸上長者町から KBS 京都プロジェクトが旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、4月22日第171回目の配信です。すっかり新緑の季節になりましたね。鴨川では納涼床の準備が始まりましてね、今組み立ての工事の真っ最中です。また少し郊外を歩いてみますと、鯉のぼりが気持ちよさそうに泳ぐ姿を見かけます。もうね、飾ってらっしゃるお家も多いんじゃないでしょうか。その五月人形商戦なんですけども、今年は戦国武将の一騎打ちが行われているそうです。社団法人日本人形協会によりますと、ここ10年ほどですね、ずっと戦国武将伊達政宗の兜や鎧を模した五月人形がもう不動の1位だったそうです。でも今年はですね、ある人が追い上げてきてるそうです。誰でしょう？そう、大河ドラマの主人公、愛というね漢字を前掛けにした兜で知られます戦国武将の直江兼続の兜が今年はねすごい人気なんだそうです。数年前にはスターウォーズのねダース・ベイダーの五月人形というのが話題になったこともありましたけども、今年はこの愛、直江兼続なんですね。こんなところにまでね戦国ブームが影響しているとは本当に思いもしませんでした。でも私大阪で見かけたんですけどね、派手な豊臣秀吉の兜のお人形さん、そういうのは割と関西では見かけますけどね。どんな兜にしても端午の節句というね、これは日本ではもう奈良時代からあったという、伝統の行事ですので、これを次の世代に伝えていくっていうことが大事なのかなと思います。間もなく大型連休ですね。では4月末の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。壬生狂言が昨日から始まっています。4月の29日水曜祝日までで、時間は午後1時から夕方の5時半までです。鎌倉時代からおよそ700年も続く無言劇で、仏の教えを身振り手振りで教える重要無形民俗文化財に指定されています。春の演目の中では、特に宝楽と呼ばれる素焼きのお皿をダイナミックに割っていく宝楽割という演目が一番人気です。詳しいことは身振寺電話 075-841-3381 番へどうぞ。今日から四条河原町の京都高島屋で伊勢神宮展が始まっています。こちらは4月の27日月曜日まででして、7階のグランドホールにて行われています。入場料はいりません。伊勢神宮は20年に一度式年遷宮といって、お社などを建て直します。前回は平成5年1993年だったんですが、次回は平成25年2013年になります。もうすでに次のこの式年遷宮に向けて各地で様々な準備が始まっていますが、このお伊勢さんで使われる様々な美術品や装束、また雅楽の楽器ですとか祭祀のお道具などを京都の職人さんたちが支えていることが多いんですね。そんな京都の職人さんの技を実感できる展示となっています。毎日日替わりで様々な職人さんが実演をしたり講演会などもあります。この伊勢神宮殿については詳しくは後ほどピックアップで取り上げます。次に4月の29日水曜祝日に伏見区の城南宮で曲水の宴、曲水の宴が行われます。平安装束をまとった歌人歌人が、小川のほとりに座って杯が自分のところに流れ着くまでに和歌を読みます。時間は午後2時からで、雨が降った場合は一部変更となります。こちらの城南宮さんは方よけ方角の神様として有名です。お引越しや新たな旅立ちをした方に特におすすめです。また車ごとお払いができるご祈祷も人気があります。お庭もとっても広々としていて、草花も多くて見どころ満載ですよ。 城南宮さん、詳しいことは電話 075-623-0846 番へどうぞ。最後に京都の春を彩る芸妓さん舞妓さんたちの美しい舞、今年は祇園甲部の都踊りが連日満員のようなんですけれども、こちらは4月の30日木曜日までとなっています。また他の花街、花街ですね、上七軒の北の踊りは4月の26日日曜日までです。そしてポント町の鴨川踊り、こちらは5月1日の金曜日から始まります。5月24日の日曜日までとなっています。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。先ほどヘッドラインでお伝えしましたが、今日4月22日水曜日から4月の27日月曜日まで、四条河原町の京都高島屋で伊勢神宮展が開かれています。三重県にあるお伊勢さんなんですけれどもね、京都の職人さんたちの技がこのお伊勢さんを支えているんだなと実感できる展示になっています。期間中毎日日替わりで様々なイベントが行われますので、そのあたりを細かくねご紹介していきたいと思います。まず初日、これはね事前予約だったんですけども、女優の浅野敦子さんが語り舞台日本神話への誘いというものを上演されました。今日ね終わっちゃったんですが、ただこの語り舞台は来月5月の4日月曜祝日にですね、もう一回されます。それは先ほどヘッドラインで曲水の宴、曲水の宴でお伝えしました伏見区の城南宮で、再演されます。時間はですね夜の7時から野外での公演となります。こちらはまだチケットがあります。お問い合わせは城南宮さんへどうぞ。電話は 075-623-0846 番、また城南宮さんのホームページでもご案内されています。さて、では2日目ですね、4月の23日木曜日はですね、葵祭りの西王台さんなどの着付けやお化粧など有職古実の知識のある美容師さんの講演が行われます。午前10時半からと午後1時からの2回あります。今工場和宮さんのね結婚の時のお支度の様子のお話などもあるそうですよ。また23日の午後2時からは雅楽を体験できる催しがあります。また続いて3時からは組紐、京都の伝統工芸ですね、京組紐の美しい結び方教室が3時から行われます。自分で携帯ストラップを作るコーナーもあるんだそうです。さあ次に3日目ですね、4月の24日金曜日は午前10時半からと午後1時からの2回にわたって、京都府神社庁雅楽部会らによる雅楽と舞が楽しめます。源氏物語の世界にねタイムスリップできそうですね。そして午後2時からは四季包丁イカマ流を今に伝える料亭万華メロウさんのご主人が御所で食されたお料理についての講演があります。4日目の25日土曜日は午前10時半からと午後1時からなぎなたぼこ保存会の皆さんによるこんちきちんのね祇園囃子をもう夏を先取りしていち早く聞くことができます。そして25日土曜日の午後2時からは御所で女の子たちが遊んだひいな遊び、ひな祭りの原型ですね、ひいな遊びについてのお話ですとか手まり作りの体験ができます。さあそして26日日曜日は午前10時半からと午後1時から京都市のお隣で亀岡市という場所があるんですが、こちらで平安時代から続いている佐伯道路人形浄瑠璃が披露されます。そして午後3時それから4時半からは蹴鞠の神様で知られます白峰神宮で毎年七夕の時に奉納される小町踊りという踊りをね子どもたち少女たちが舞います。またこの小町踊りの間の時間ですね、午後3時20分からは伊勢神宮の神事に欠かせない 銅でできた美しく光る鏡を実際にお伊勢さんに収められておられます山本豪金製作所さんが江戸時代の復元した鏡を見せてくださいます。こちら の山本豪金製作所さんの、ね、作る鏡というのは全国の神社でも使われているんだそうですよ。実際に職人さんに会えるなんてね、とっても貴重な機会ですよね。さあ、そして盛りだくさんなんですが、最終日27日月曜日は午前10時半から扇子を投げて競い合う投扇競というね、遊びについてのご紹介があります。そして午後2時からはお香の老舗松栄堂の畑正隆さんがお話をなさいます。期間中は、午後7時半まで入場できるんですけれども、最終日は午後5時で終わりになります。ご注意ください。この、ですね、京都高島屋さんで行われます伊勢神宮展、お問い合わせは京都高島屋電話 075-221-8811 番、また行事の内容について詳しいことは京都府神社庁へお問い合わせください。電話 075-863-6677 番です。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けするポッドキャスティング京都第171回目はいかがでしたでしょうか。先日南禅寺の少し北側にありますお庭を見てきました。それは明治から昭和にかけて活躍した7代目小川治兵衛、通称植治と、ね、呼ばれる方のお庭なんですけども、植治さんといったら蹴上の無林庵ですとか平安神宮のお庭が有名ですね。で私が行ってきたのはですね、旅の宿で、ユーリゾート楽水さんのお庭です。場所は白川二条、二条通りの東のどん突き突き当たりにあるんですけども、こちらがですね、郵政共済組合宿泊事業が終了するのに伴いまして来月の5月10日で閉館となります。琵琶湖をかたどった広いお庭で静かで落ち着いた雰囲気があるいいお庭なんですけどね、次の持ち主がまだ決まってませんのでね、今と同じようにお庭を公開してくれるといいんですけども、こればっかりはもう分かりませんのでね、見たいという方は今のうちですよ。お庭の見学は500円です。今日フォトにもアップしてますのでどうぞご覧ください。さあ、それから KBS 京都ラジオ今日なら近江見つけ旅で活躍中のフリーアナウンサー羽川秀樹さんがこの度鉄道本を出版されました。羽川さんといったらね、元読売テレビのアナウンサーで、かつて2時のワイドショーですとか24時間テレビなんかでね、おなじみの方も多いですよね。羽川さん実は筋金入りの鉄道ファン、てっちゃんアナウンサーでして、今回はノスタルジー B 級グルメ安上がりをコンセプトに関西の各沿線の意外な楽しみ方を漫遊するガイド本をお書きになりました。タイトルはですね、羽川秀樹の鉄満関西ぶらり列車旅、鉄道で漫遊するっていう感じですね。そういうタイトルです。今週の金曜日4月の24日に、午後6時半から烏丸三条の大垣書店でサイン会も開かれます。特にね、関西の鉄道ファンの方ぜひお買い求めください。ゴールデンウィークにもねちょうどいいですね。そして KBS 京都プロジェクトがですね、毎年春と秋に無料でお配りしています京都駅発ポケット時刻表、まもなく来週あたりから配布が始まります。無料ですのでね、どうぞお役立てください。詳しくはウェブサイト京都きらめき校でどうぞ。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。